皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、大家好、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第175回になります。なんかキリがいいですね。175回、なかなか回数を経てきたなっていう感じがします。さて、秋深まりつつある今日この頃ですけれども、この1週間もいろんなところで大会開催されました。そしていろんなところでリスナーさんが大会に参加されていますので、ご紹介していきたいと思います。今週のリスナーさんです。まず一番参加された方が多かった大会からご紹介していきたいと思いますが、一番多かったのはですね、新潟シティマラソンです。応援の方も含めてかなりたくさんの方が出場されていました。そして次多かったのが舞鶴赤レンガハーフマラソンです。そして栗山ハーフマラソンも複数の方が参加されていました。そして東京で行われました東京 30K も何人かの方参加されてましたし、 30K シリーズでは大阪でも大阪 30K が行われていました。 30K シーズンですね。私も昔よく TMR2 のところにペーサーだったり MC だったりいろいろやっておりました。懐かしいです。そして他の大会では PB アシストハーフマラソンですとか、あとは北海道の大会ですね、まだまだ続いています。フルビラロードレース北見ハーフマラソンなんかに出られた方もいらっしゃいます。そしてですね、読み方がわからなくって心底困った大会がありまして、長浜市阿財尾市マラソン、これどこで切るのかわからなくって、名称的にはですね、長浜市、滋賀県の長浜市ですね。でその後阿財尾まではひらがなで、で市はそれこそ長浜市の市と同じです、市場の市ですね。で変わった名前だなと思って、長浜市阿財尾市マラソン、阿財尾市なんていう地名あったっけと思いながら、大会のホームページを見たりランネットを見たりとかですね、読み方わからないやつはホームページを見て、ホームページの URL を見るとその大会のローマ字読みがそのまま URL になってたりするので、それをヒントに読み方を推測したりするんですけれども、ウェブサイトの方、公式のウェブサイトの方はおいちマラソンって書いてあって、おいちマラソンってなんだと思って、もうどんどんわけわからなくなってきて、しかもマラソンを愛し自己レベルの向上を目的に練習に励んでおられるモラルとプライドを持ったランナーを歓迎する大会ですって、なかなかお堅いキャッチフレーズがありまして、もうどんどんわからなくなって、何のことやさっぱりと思ったら、阿財尾市だと思ってたのは阿財尾市、あの阿財家の阿財ですね、それをなまって阿財っていう読むそうなんですけども、お市の方のお市ですね。あ、これはわからないわと思って、この大会の登りの写真を見て初めて気づきました。阿財尾市マラソン、また一つ新しいマラソン大会を知ることができました。さて続いてはトライアスロンです。九十九里トライアスロンに出られた方いらっしゃいますし、あとトレイルランも行われてますね。京都一周トレイルラン北山コース、そしてスカイラントレイル菅平に参加された方もいらっしゃいます。先導が白馬に乗った方らしいです。そしてこの大会も周り出た方多かったです。日本山岳耐久レース長谷川常雄カップ、いわゆる長谷常です。この番組でも以前取り上げたことがあります。登山家を育成するための大会ということで、なかなかいろんなルールが厳しい大会です。そしてランニングというくくりではないかもしれませんが、宝塚市民大運動会というのも行われたそうです。やっぱスポーツの日がありましたからね、それにちなんで公共のイベントもあったみたいです。そして海外からもレポートが届いております。シカゴマラソンです。結構寒かったみたいですね。そしてすごかったですね。ちょっと結果しか見てないですけども、素晴らしい記録が出た大会でもあります。皆さんいろんなところでいろんな大会に参加されています。さて皆さんの他の投稿もご紹介していきましょう。まずは新しい家族が増えましたということで、ワンちゃんお迎えになられた方いらっしゃいます。可愛いですね、可愛かった。そしてランちゃん伝統入りのあの食べ物が割引になっているということで、レモンわらびが半額になっているそうです。一部地域でその価格 69.12円だそうです。そこまでやるんですかね、100分の1まで最近表記するんですね、すごいですね。そして写真を見てびっくりしたんですが、大津祭り、滋賀の大津で行われるお祭りですけど、祇園祭りにそっくりですね。祇園祭りの山鉾にそっくりでした。やっぱり地理的に近いからお祭りも似てるんですかね。同じくこう疫病退散的な お祭りなんでしょうか、ちょっと調べてみたいと思います。そしてどうするランちゃんと書かれていたんですが、 Google Podcast が2024年で終了して YouTube Music に移行するという話があります。もともとですね、 YouTube で、音声コンテンツを流すことが、できなくはないんですけれども、他のポッドキャストとかとは配信のその媒体とは違う方法でしか配信することができなくって、このランニングチャンネルも一応 YouTube チャンネル持ってるんですけれども、 YouTube 用に音源を用意するのが、これが結構めんどくさくてですね、もう今更新止めてます。というのも、そのうち YouTube が音声配信が対応するという話、もうアメリカの方ではすでに対応してるっていう話を去年末ぐらいかなから聞いていて、日本も対応するっていう話があったので、それの対応を待とうと思って、 YouTube の方は全く更新しておりません。 YouTube Music になったら Spotify とか Apple Podcast とかと同じように、ポッドキャストを更新すると自動的にアップロードされて聞けるようになるので、配信者側は最初 RSS っていうのを設定するだけで、それで終了です。楽ちんです。YouTube ね、本当にね、大変だったんですよ。大変だった、別に大して、すっごい手間ではないんですけど、やっぱり他の媒体への配信があまりにもポッドキャスト簡単なので、すごい手間のように感じておりまして、大変長らくサボっております。Android をお持ちの方はもともとデフォルトのアプリで Google Podcast 入ってると思うので、それがなくなって YouTube Music単体のそのアプリになるのか、こう YouTube の中でミュージックっていうカテゴリーになるのか、ちょっとそこまでは詳しくわからないんですけども、それなりの大規模な移行があるはずです。さて、この1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますので、ご紹介しましょう。まずは1000投稿目ということで、おめでとうございます。皆さん投稿数すごいですね。私は投稿数どれぐらいしてるのか、もはや結構アーカイブに入れてしまってるのでわからないです。でもね、投稿することで走るモチベーションになってるという方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、うまく活用を皆さんしていっていただければなというふうに思います。そして皇居ランが12周年ということで、もう一つ回りましたね。私も皇居ラン始めてそれぐらいになるんですかね。でもいつから始めたかなんてもう全くもって覚えてないので、本当に何周年とか何回とか、こう皆さん記録してらっしゃったり覚えてらっしゃったりするかと思うんですけど、皆さんすごく豆だなっていうふうに思います。あと、お誕生日ではワンちゃんロコちゃん9歳になったということで、おめでとうございます。結婚記念日の方は2組いらっしゃいます。どちらも30年アラウンドということで、まずぴったり30周年の方と34周年という方がいらっしゃいます。35年になると、あの海にいるサンゴのサンゴ婚式っていうらしいです。金婚式とか銀婚式とか言いますけどね、あれなんですかね、こう年を経るごとにこうどんどん高級な貴金属になっていくってことなんですかね。ちょっとこれもまた調べてみたいと思います。このような形で、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。実際に投稿につけていただくもよし、インスタグラムで検索していただくもよし、お好きなようにお使いください。そして私は頑張っていいねしております。一応ね、まだアプリではいいねできますので、もうこれが物理的にできなかったらもう諦めますけどね、まだアプリでできるので、頑張って皆さんの投稿にいいねしていきたいと思います。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは大会で困ったことです。リスナーの皆さん、数々の大会経験されている方多いです。その大会前、大会中、大会後、いろんな困ったことに遭遇されていました。これから大会にエントリーしたい、もうエントリーしてしまったという方、どうぞ参考にしていただきたく、今回このテーマを選びました。今回もたくさんコメントいただきましたので、まずは前編をお送りしたいと思います。それでは早速、皆さんの大会で困ったことをご紹介していきたいと思います。皆さんからいただいたコメントの中で最も多かった困りごとの種類はトイレです。 トイレに関するエピソードをご紹介していきたいと思います。まずはスタート前に関してです。スタート前のトイレ不足、臨時のトイレが足りず、スタート地点の公園のトイレに行ったら長蛇の列、そのために荷物預け期限ギリギリになり走って預け場所に、帽子をバッグから出し忘れて出走、2月の寒空の下帽子なしはきつかったです。また給水が追いつかず売り切れの場面もありました。その上この大会は5時間制限なので他の大規模マラソンよりかなりきつかったですというコメント。やはりトイレスタート前の大渋滞挙げてらっしゃる方が他にもたくさんいらっしゃいます。やはりトイレ問題です。トイレもかなり用意はされていますが、参加数に対してトイレの数が少なすぎます。原因として待機時間が長いことで必要とする人も多くなり悪循環です。速道で用を足すのは絶対に悪いのですが、それほどトイレ問題解決は急務だと思います。改善されることを期待していますというコメント。次のコメントもご紹介します。やはりスタート前のトイレ行列でしょう。数に限りもありますし、皆さんスタート前には済ませておきたいので、だいたい大渋滞です。トイレの数も十分なのかもしれないですが、やはり大渋滞です。なんとかしてほしいと思っていますというふうにいただきました。今年の東京マラソンで、速道で用を足す方々がいらっしゃるというので報道もされましたけれども、東京マラソンだけではなくって他の大会でもやはりトイレが混んでいたのか、トイレの数が少なかったのか、道でされている男性がいらしてげんなりしましたというようなコメントもいただいております。こちらのコメントは特に東京マラソンのような大規模大会ではない大会でのコメントですので、あまりそういうことをするのに抵抗感がない方が多分世の中にはいらっしゃるんでしょうね。トイレ不足問題は総じて、1万人以上の大規模大会に対してのコメントが圧倒的に多いというか、ほぼそれに尽きるような感じです。大規模大会は並ぶ時間が結構早いっていうことも相まって、スタート前にトイレに行くのが大変というようなコメントもいただいておりますのでご紹介します。大きい大会あるあるなのかもしれませんが、何時から何時までに整列してくださいと要項やスタッフの方からも案内があり、その時間に並ぶのですが、実際にスタートするまでの間の時間が結構長く、待っている間にトイレに行きたくなってしまい困りました。結局列が少し進んでしばらく止まるのを繰り返していた時に、近くのトイレに駆け込み、その後自分のブロックまで走って戻り、事なきを得ましたが、良い解決方法は未だに見つかっていません。レイさん、何かありましたら番組で紹介してくださいというふうにいただいております。同じように並んでる時にやっぱり行きたくなりましたっていう方からのコメントをいただいております。コロナ禍の時に初のフルマラソンを一人で参加した時のことです。スタート前に並んでいる際にトイレに行きたくなったものの、列を離れていいのか分からず、聞ける相手もいなくて困りました。最初のエイドで行くべきか、そもそもエイドでのトイレに行けるものなのか、今すぐ行くべきか、ぐるぐる悩んでしまい、トイレは直前にもあったし、スタート時間までは間があったにもかかわらず、結局行かずにスタート、最初のエイドで済ますことになりました。今思えばランナーは基本優しいし、質問して答えてくれない人なんていないのに、素直に尋ねればよかったです。今度は困っていそうな人がいたら助けてあげたいですというふうにもいただきました。こんな方もいらっしゃいます。当日早朝、電車で会場へ向かい、駅のお手洗いを借りようか迷いながらも、会場で済ませればよいかなと考えていたら、スタート5分前になっても男子トイレには20人以上の列が。急遽スタッフの方が女性用お手洗いも開放してくれて、スタートにはギリギリ間に合いましたが、お手洗いは見かけたら会場入りする前にも済ませておいた方が良いと思いました。慌ててスタートラインに立つ羽目になってしまい、バタバタでしたというふうにいただいております。スタート前のトイレ渋滞、本当にもう風物詩と言ってもいいぐらい、本当にどの大会でもありますし、特に大型大会は早く並ばなきゃいけないという時間の制約上、特にその渋滞が激しくなる傾向にあります。あくまで私の場合ですけれども、大会当日はスタート前、会場でトイレに行かなくてもいいように、できるだけその手前でたくさんトイレに行くようにしています。行きたいか行きたくないかは関係なくですね、例えば朝ごはん終わった後とか、あと家を出る前とか、もう行きたくないと思っててもとりあえずトイレに行って、もうちょっとでも出しておく。あと最寄り駅ですね、最寄り駅でも結構すでに長い列になっていることがあるんですけれども、 余裕を持って出発していれば、ある程度駅で並んでいたとしてもまだまだ余裕がありますし、駅のトイレ、簡易トイレ、会場の簡易トイレよりかは綺麗ですので、駅のトイレでも行きたいか行きたくないかじゃなくって、もう行っておく、そういうふうにしています。会場について明らかにこれは10分以内ぐらいで行けるなみたいな時は並びますけれども、特に女性の場合は男性に比べると列が短いことが多いので、比較的すんなり行けることが多いんですが、会場で行かなくても大丈夫なように事前にもう行きたくても行きたくなくてもトイレに行きますし、あと大規模大会ですと簡易トイレだけじゃなくって、意外とスタート地点、それが比較的都会な場所であれば、オフィスビルのトイレとか開放されてたりすることがあるので、穴場を見つけに行くっていう、あまりね遠く離れちゃうと迷子になっちゃいますけれども、意外とちょっと歩くと、あれここ全然並んでないみたいなトイレがあったりするので、穴場トイレを探しに行くっていうのも手です。さあ、トイレ問題、まだまだコメントいただいております。スタートした後のトイレ問題です。コメントご紹介します。スタート前に2回トイレに行ったのに、レース序盤から尿意あり、フルマラソン3回4回目で初めてレース中にトイレに行くことになりました。それでも目標を自分の走力対比で余裕のある設定にしていたので、目標タイムをクリア&自己ベストを更新できたのは良い思い出です、というふうにいただきました。他のコメントもご紹介します。走っていてトイレに行きたくなり困っています。記録を狙いたいのでトイレには寄りたくありません。私の場合は走っていて便意を感じやすいので、大会に限らず日々のランニングでも同様ですが、走る前にトイレで済ませても便意に悩まされます。今のところフルマラソン本番でトイレに寄ったことはないのですが、本番で交感神経が優位に働いて抑えられているのでしょうか。もし同じ悩みを持つ方がいれば対策などお聞きしたいです、というふうにいただいています。他の方からもいただいています。レース前とレース中、緊張や冷えで腹痛になることが困っています。何か工夫されていることがあれば教えてください。私の今の対策はレース4日前からコーヒーなどカフェイン抜きや、レース当日はスタート2時間までに飲食を終わらせていますが、トイレ問題に悩まされます、というふうにいただきました。あとウェアとの絡みです。防寒のためロングタイツを履いていましたが、トイレの時に一苦労、以後寒くても短パンプラスゲーターかロング靴下にするようにしています、というふうにいただきました。そしてトイレでの時間ロス誤算でした、というコメントもいただいています。昨年11月の初マラソン、当日は駅でもトイレに行ってスタート地点に並ぶ前にももちろん行ったのですが、結局レース中に2度トイレに並びました。1回並ぶと10分ほどかかるので計20分のタイムロス、その時間を差し引けば目標の4時間半を切れていただけに悔いが残る結果に。これではいくら速く走れても目標タイムには届かないと反省し、今年は頻尿予防の骨盤底筋トレーニングも取り入れて目標達成を狙っています、というふうにいただきました。お腹が痛くなったりとかですね、トイレに行きたくなったりっていうのは生理現象なので止めることはできないですし、本当にそのストレスったらもうないというか、本当はね走りに集中したいのにトイレに行きたい方が勝っちゃってもう大変みたいなご経験もある方たくさんいらっしゃるかと思います。日頃からレース中お腹痛くなりますっていう方は、ご自身のこうルーティンをこう見直してみて、例えばスタートの2時間前までに飲食を終わらせておくっていうコメントがありましたけれども、それを例えば3時間前までに終わらせておく、おそらく一般的には3時間前に終わらせておくのが多数派な気がするんですけれども、そういうふうにちょっと前にしておくとかですね、あとお腹下しちゃうみたいな感じの方は、薬に頼っちゃうっていうのも一つの手だと思います。フルマラソンではそうでもないかもしれないですけれども、レースが長ければ長くなるほど胃腸障害を起こしやすくなるので胃腸薬を持っておく、もしくは前日の夜ぐらいから食後とか食間に胃腸薬とか整腸剤とかを飲んでおくっていうのをやっておけば、突然こうお腹が痛くなったりということは少し防げるのかなというふうには思います。私はUTMF の時にですね、エイドごとに胃腸薬を飲んでました。もうこれちょっとやりすぎかもしれないですけど、ちょっと初めてのことだったので、エイドごとに胃腸薬、そして私はアレルギー持ちなのでトイレとは関係ないですけれども、アレルギーのお薬飲んでました。 こうやっぱりこう何ですか、自分がこう走りに集中できない、こう阻害されるものというのはできるだけやっぱり取り除きたいっていうのがランナーの心理だと思うので、そのためにこう何をすればいいかなって思った時に、まあ、皆さんがこうよくこういいことか悪いことかは別として足痛くならないようにこうロキソニン飲む方とかいらっしゃるじゃないですか。それと同じような感じで薬を持参しておくっていうのも一つの手だと思いますし、あと冷えで腹痛になるっていう方はですね、やはりインナーを変えていただく。この番組でもよく取り上げているあの網網のベースレイヤーとかですね、アウトドア用の腹巻きなんかを試されてみることをお勧めしますし、あとは冬だとやっぱりカイロですね、春カイロ。ブロギングする身としては春カイロめちゃくちゃ落ちてるので、春カイロすごい厄介なんですけどね、地面に張り付くと。でもお腹って本当に意外と冷えるので、なぜなら風を受けるので、春カイロを貼っておいて、でスタートして体は温まってきてるかもしれないですけれども、お腹をちょっと直で手で触ってみて、芯が冷えてないかどうかをちゃんと確認して、冷えてなければ給水所でカイロを捨てる。意外と他は温まっていてもお腹は冷えてるっていうことが往々にしてあるので、そこはぜひチェックしてみていただきたいのと、あとはですね、ゼッケンを冷えそうなところに貼る。ちょっとでもこう風を受けないために、普段冷えを感じるところ、だからもしかするとこう普段見栄えで貼っている、見栄えなんか こうバランス的にこの辺かなって思ってるところにもちょっと下かもしれないです。そこにゼッケンを貼って、もうちょっとでも1ミリでもって、ミリ単位じゃないですけど、1ミリでもこう風の影響を受けないようにゼッケンをこう工夫してみるとかですね、ぜひやっていただきたいなと思います。あとは、まあ、ウェアのコーディネートですね。やっぱり汗で冷えてしまうっていうのが結構大きな原因だと思いますので、ものすごい寒い大会ですと、下にこうコンプレッション的な長袖を着て、その上に T シャツを着るっていうコーディネートもありかもしれないんですけれども、それだと温まってきた時に脱げなくって汗で冷えてしまうので、私はよっぽど寒くない限りは T シャツにアームウォーマーにしています。それだと比較的こう体温調節がしやすいですので、ウェアの組み合わせなんかもこういろいろ工夫したりしてみてください。まだまだトイレ問題いただいております。ご紹介します。ランナーにはつきもののトイレ問題ですが、よく聞かれるのはスタート前のトイレ事情だと思いますが、僕の場合はゴール手前5キロくらいになるとトイレに行きたくなってしまいます。特に PB を狙っているレースでは本当に困ります。このままのペースで行けば PB を達成できるかもしれないけれど、トイレには間に合わないかもしれない。そんな葛藤をゴール手前数キロでやり取りすることが多いです。去年の神戸マラソンではPB のペースで走っていたのに残り 5,6 キロでトイレに行きたくなってしまい、レースの駆け引きからトイレの駆け引きに変わりました。結局そのまま走り切り PB を更新しましたが、 PB 更新の余裕に浸ることもなくゴール後はトイレに直行しました。どちらかといえばトイレに間に合った達成感の方が大きかったです。今後のレースでも同じようなことが起きると思いますが、その時は周囲に迷惑をかけない方法を選択しようと思います、というふうにいただきました。同じように大変だった方、大会中に困ったこと第1位はレース中にお腹が痛くなったことです。なんかいきなり汚い話で申し訳ないのですが、小の方ならまだまだ我慢できたりトイレに行けば済むのですが、大きい方はそうはいきません。それも下したような痛みでしたので悶絶でした。一度ならず二度も、しかもいつもと違う汗、顔は真っ青、過去多分冷や汗流して必死にトイレマーク探してのラン、走りながらずっと夕べ何食べたかなの自問自答、なんとか感想もゴールテープを切ってそのまま全力でトイレに駆け込みました。それ以来前日夕食には気をつけるようになりました、というふうにいただきました。そして走った後のトイレの話、お腹が痛いとかではなく、大会後の着替えスペースが少なく狭いので自分はトイレで着替えましたが、トイレも同じ用途で混んでいたりするのでどうにかならないかなというふうに思います、というふうにもいただきました。私はレース中にお腹めっちゃ痛くなったってことはないんですけれども、これは本当に大変な問題ですよね。しかも普段そんなにねお腹痛くなる傾向じゃない方がやっぱり痛くなるっていうのはちょっとパニック状態になりますよね。私いろんな、まあ、大会こう出させていただいたり自分で出たりするんですけれども、トイレってこう今回皆さんすごくこう困ったことの、まあ、第1位になってるんですけど、大会の中では意外と重視されてないなっていうのが 結構私の中ではあって、もちろんどの大会も簡易トイレって設置してあるんですけれども、トイレの質って大会によってかなり違うんですよ。その質っていうのは、例えばトイレ対策すごくしっかりしてるの、してる大会、例えば水戸黄門繭マラソン、水戸黄門繭マラソンのすごいところはですね、その地元のお店に掛け合ってお店のトイレをめちゃくちゃ開放してるんですよ。もうトイレだらけ。例えば車の販売店さんとかスーパーとかガソリンスタンドとか協力をお願いして、朝からそのマラソンやってる時からトイレ開放されてるんですよ。だからその大会が設置しているこのその公式の簡易トイレじゃなくとも、かなり気軽にトイレに行けるようになっていて、これはランナーにとってはすごいありがたい制度だなって思いますし、それもっとなんか水戸黄門繭マラソンさんアピールしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとマラソン大会はどうしてもこう地形との兼ね合いというか、地形の特性上なかなかその道にはお店がないとか、簡易トイレなかなか置けないっていう大会もあります。昔神戸マラソン、私の地元の神戸から少し西にちょっと国道2号線っていう国道があるんですけれども、むっちゃくちゃ海沿いの国道でして、海があって JR があって国道があって、そして私鉄の線路が走ってて、その次は山なんですよ。だから店もほとんどないし、ものすごい山と海が迫ってるから、トイレも置きづらいっていう地形上の特性があるんですよね。どの大会に出ようかなって皆さん迷われる時に、この大会ってコース上トイレ置きやすい場所なのか置きにくい場所なのかとかですね、例えば湘南国際なんかもずっと海沿い走ったりするので、気軽にトイレに行ける場所とか、こう商店がトイレを開放してるみたいな制度は取りづらいんですよね。だトイレ目線で見た時にこの大会どうなんだろうっていうのも、大会を選ぶ一つの基準として見ていただいてもいいのかなって、まあ手間はかかるんですけどね、あんまり大会がトイレのことに対してすごく大々的にアピールしているわけではないので。でもこう地方なんかでよくあるようなこうチェーン店がロードサイドにたくさんあるみたいな、国道とか県道とかって本当に両サイドにお店がたくさんあるので、本当は大会として認められてなかったとしても、もう緊急事態ですからお手洗い借りるっていうことも可能だと思うんですね。で、私以前東京マラソンのボランティアをした時に、その当時の話ですけれども、本当に調子の悪そうなランナーさんがいて、トイレどこですかって聞かれた時はコンビニ案内しろって言われたんですね。だから別に大会側も、まあ、簡易トイレを設置して、そこでランナーに使っていただくっていうのを大前提にはしているものの、本当にお手洗いの問題って誰も止められないので、行きたいって思った時に、やばいって思った時に借りれる環境があるかどうか、そこもなんか考慮の一つに入れていただいてもいいのかなと思います。まあ、河川敷のレースなんかもまあトイレ少ないですし、でも逆にこうね、ぐるぐるぐるぐる周回するコースとか、そういうところはコース的には面白くないかもしれないけれども、例えば2キロ周回でそこに一つトイレがあるとかだったら、まあトイレ行けますしね。この大会ってトイレ置きやすいコースなのか、置きやすいという設置しやすいコースなのか、万が一どこかにお借りしようと思った時に借りれるような場所があるのか、そういうのもちょっと見ていただくといいかもしれないです。ということで、トイレ一つをとっても様々な困ったことありましたけれども、続いてのトピックをご紹介していきたいと思います。続いてはですね、マラソン大会に絡む移動についてです。まずはマラソン大会の会場に向かうまでの移動で困ったことをご紹介していきます。マラソン大会において全泊するのは我が家の家計的に難しく、当日の朝自宅から出発することにしました。事前に分かっていたことですが、電車の本数が少なくて、結果的に現地に到着したのがスタートの30分前、大急ぎで手荷物の袋にリュックを入れようとしましたが、袋が小さすぎて入りません。無理やり押し込んで手荷物預け所に行くと、ここではなく向こう側になりますとのこと。なんとかギリギリ間に合いましたが、レース前に本当に焦りましたね。今年はこの大会には参加しないつもりですというふうにいただきました。どうしても当日入りしないといけないとき、始発でもなかなか厳しいっていうギリギリのところありますよね。やっぱそうなるとより お家から近いところの方がいいのかなっていう風になるかと思います。特に土日ダイヤ本数少なくなりますし、大会によっては臨時電車を出してくれるところあるんですけど、そうじゃないところは結構厳しいかもしれません。続いては車での移動です。会場へ車で向かう際、余裕を持ってスタートの2時間前ぐらいにホテルを出ました。駐車場に入るバーみたいなところで、誘導員が駐車場許可ボードの確認のため1台1台確認をしており、大渋滞していました。さらに信号もあり全く進まなく、 500m 通過するのに40分かかりました。確認する人のポジションも悪いですし、もっと簡略化して確認してほしいと思いました。大会も車渋滞のため、公式で大会側からウェーブスタートでスタートが30分遅れてスタートすることも可能となりましたが、大人気の大会のため早急に解決してもらいたいと思います。ちなみに会場にスタート20分前に到着し、バタバタ準備してなんとかスタートできましたということでいただきました。駐車券を持っていても、駐車許可証を持っていても安心できないということですね。ちなみにこれは富士五湖ウルトラマラソンの話なんですけれども、私はこの翌週の UTMF で同じ駐車場、富士急ハイランドの近くの駐車場を借りてたというか、事前に申し込んで駐車券を発行してもらっていたんですけども、 UTMF の時はそんなに混んでなかったし、我々が下位だったっていうのもあるかもしれないですね。富士の方の方が参加者が多いですし、あと荷物も多いですし、スムーズに誘導してもらえたので、もしかしたらこう前の週の富士五湖の反省なんかが生かされたのかもしれないですし、場所は似たようなところだけれども、あんまり連携はされてないし、ちょっとどっちなんでしょうね。いやでも駐車券取れてるからって言って安心できないですね。さて続いては湘南国際マラソンについてです。過去湘南国際マラソンに2回出走したのですが、1回目は当日朝始発を乗り継げばバスで会場まで行けたので、2022年の大会も同じ目論みでエントリーしたところ、バスの時間が遅くなったのか大会開始が早くなったのかは分かりませんが、始発をどう乗り継いでも開始時間ギリギリに到着してしまうことが分かりました。仕方がないので一緒にエントリーしたラントモさんと前泊したのですが、イラン出費もあり困ってしまいました。事前情報でおそらく出ていたものだと思いますが、運営の変更点等はちょっと大きめに出していただけると助かるなと思った次第です、というふうにいただきました。湘南国際も駅から結構あるんですね。私は去年ですね、去年はたまたまこう手配していただいていたバスとか車とかに乗せていただいたので、ランナーの皆さんと同じ方法では会場入り会場ではしてないんですけれども、バスの列がすごくてですね、帰りももう会場の方までずらっと並んでて、ただすっごいピストン輸送してるので流れは早いんですけど、それでもやっぱり駅からちょっと離れてるから歩いていくっていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。私前日に行った時にもうタクシー使いましたもん。しかもなんかタクシー止めるとこ間違えちゃって、なんか大磯プリンスのロビーに着いちゃって、ここじゃないですって言って、ここからさらに400メートルぐらいありますって言って、タクシー降りてからさらにすごい歩いたっていう記憶思い出しました。本当駅からねすぐそばみたいな大会だったらいいんですけどね、駅から結構距離があるっていう大会は、そういう変更点はまめにアップデートしていただきたいものですね。続いても同様の困ったことです。最寄り駅から会場まで15分と書いてありましたが、ランナーの人波による信号待ち、歩道の狭さなので30分以上かかってしまいました。その後も受付からスタート地点まで移動があって、結局ギリギリのスケジュールとなってしまいました。マラソン大会の移動にかかる時間は単純に距離からは算出できませんね、ということで、結構住宅地を抜けないといけないような場所だと、もうなんか人の波の流れが決まってしまっていたり、あとは信号待ちなんかでこう人が溢れちゃったりしていて、なかなか思うように前に進まないっていう大会はあります。あとはどこどこ公園って書かれていても、そのどこどこ公園のどこなのかっていう、その公園までが駅から例えば15分とかで、公園の入り口に着いてから会場までがさらに10分ぐらい歩かないといけないみたいな大会もあったりするので、その辺も気をつけないといけないですよね。さて続いてはこんなエピソードもあります。スタート地点に向かう臨時列車にクマが衝突しました。夜中の3時ぐらいでうとうとしていると急ブレーキで列車が止まりました。びっくりして起きると、クマと衝突したため緊急停止しましたとのアナウンス。そして現場を確認しますと、バック さすがに降りて確認はできないなと思っていると、安全が確認されましたので出発しますとのこと。怪我人もなく無事スタートに間に合ってよかったですというエピソード。まずそういう臨時列車が夜中に出てるっていうのを初めて知りました。でおそらく夜中に走っている臨時列車なので、動物の方もね、普段こう列車が走っていない時間だから、何の気なしに多分お散歩してたらぶつかっちゃったんでしょうね。多分なんですけど、本当にクマともう正面衝突ぐらいぶつかって、クマが亡くなってしまうぐらいの事故だったら電車止めなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかなって思います。の母の実家の四国にいるおじがですね、 JR に勤めていたんですけれども、ごく稀に夜中に動物を引いちゃったから代わりの電車を連れて行かなきゃいけないっていうので、もともとそのシフトは入っていないけれども、車庫に行って電車取りに行って一人で電車運転して始発の駅までもう一回持っていかなきゃいけないとかいうのを何回か聞いたことがあるので、あの夏休みに泊まりに遊びに行ったりしてる時に、なので本当にぶつかっちゃって清掃作業とかねしなきゃいけないような時はきっと本当に止めなきゃいけないと思うので、おそらくこの電車はちょっと当たったぐらいなんでしょうねきっと。いやでも本当に大事に至らなくてよかったです。続いての移動時の困ったことは会場に着いてからです。会場に着いてからも大変です。コメントをご紹介します。大阪マラソンで受付からスタート地点への移動に時間がかかり困りました。事前に知り合いのランナーさんから渋滞するから時間に余裕があった方がいいと聞いていました。スタート2時間前に会場に到着。さすがに早すぎと思いストレッチやジェルなど補給食のチェックをして時間を調整していました。大阪城公園で受付と荷物を預けてさあスタート地点へと向かいましたが、途中の階段で大渋滞。その時点でスタート30分前でした。渋滞地点を通過すると早歩きでスタート地点へ。すると今度はトイレに行きたくなりトイレで渋滞。並んでいる最中にセレモニーが始まりました。なんとかスタート前には並ぶことができましたが、ブロックの最後尾からのスタートとなりました。今後の大規模大会は早めにスタート地点へ移動することが必要と思いました。ちなみに自己ベスト達成で目標のサブ4ができた大会でしたので、困ったこともありましたが終わりよければ全てよし、最高の大会でしたというふうにいただきました。続いてはこんな困ったことです。レースのスタート前のことです。スタート会場でいろいろなイベントをやっていたのでフェイスペイントをしてもらったり楽しんでいました。仲間と何人かで参加していたので全員終わるまで待っていたり予想以上に時間がかかりました。整列のアナウンスがあったので向かおうとしましたが、スタート地点がすぐそこに見えていたのですが会場が一方通行になっており、かなり遠回りすることに。お目当てのペーサーからだいぶ離れて並ぶことになってしまい、スタート後に無理して追いつこうとダッシュ。あとは想像通りの後半失速。レース前の流れもしっかりイメージしておかないとダメだなと反省しました。特に仲間と一緒に行くときは自分のペースが乱れることが多いので、どうしたいかイメージしてコミュニケーションしっかりとっておかなきゃなと思いましたというふうにいただきました。確かにそこに見えてるのにぐるっと回らなきゃいけないっていうのはありますよね。そこそこって言いたいんですけどね。あとバリケードみたいなのがあったりして越えられない大きな壁みたいなのがあったりもします。そして2人ぐらいだったらねいいんですけどね、3人4人ってなるとね、あれしたいこれしたいとかいろいろあって大変ですので、もうあのお尻を決めておいて、もうこの時間になったら行くよみたいな風にしておかないと後で全員が大変なことになりますからね。特に注意が必要かなというふうに思います。まだまだ会場到着後スタートまでの困ったことをいただいておりますのでご紹介します。前日飲みすぎてスタートに間に合わなかったこと。仕方なく後ろのブロックからスタートしようと待機していたら A ブロックの方は早くスタートしてくださいと注意されました。スタート遅れたら後ろのブロックからスタートするものだと勝手に判断していました。勉強になりました。あ、前日の飲みすぎをやめればいいだけの話ですというふうにいただきましたけれども、後ろで並んでいいか問題っていうのは結構大会によって異なってきますよね。普通に考えれば例えば A ブロックの方が C ブロックに並ぶのは別に問題ないと思うんですよ、普通に一般的に考えれば。でもすっごく厳密な厳格な大会だとこのブロックにはそのブロックのゼッケンをつけてる人じゃないと入れませんって言われることもありますね。だから後ろの人に合わせたかったりとかした場合はもう待つしかないですよね、スタートしてから。 あとよくね本当に並ぶのが間に合わなかったら一番後ろからね並ばされたりしますけれども、そういうのじゃなくて前行きなさいっていう大会もあるんですね。私もあのスタート遅れたことありますね。まだまだ時間あるわと思って、あの河川敷の大会だったんですけど、河川敷で寝転んでたんですよ。そしたらなんかもうスタートしちゃってて、あれ様子がおかしいぞと思って、全然人いないなって思ったんですよ、周りに。で起きてキョロキョロしたら、もうなんかみんなスタートし終わっちゃってて、5分ぐらいかな遅れてスタートしたと思います。すいません、ちょっと寝転んでてうっかりスタートし忘れましたって言って、ちっちゃい大会だったので許してもらえたんですけど、その後必死のパッチで走ってですね、確か30キロの大会だったのと思うんですけど、4位かなんかになりましたね。5分遅れたのに遅れてなかったら入賞できてたじゃんみたいな、トップ3入れてたじゃんみたいな感じなんですけど、びっくりしましたね。本当に様子が違ってたので。さて続いてはこんなエピソードもあります。前日のエントリーに行くのが邪魔くさくて、大会の地元のラン友にゼッケンを取ってきてもらいました。だけれども当日集合場所にまさかの遅刻。ラン友は当然先に会場へ向かって行ってもらい追っかけ、会場到着後もゼッケンがないと更衣室には入れない、もうスタートまで時間がない、必死のパッチの強行突破。何とかゼッケンもらってトイレも給水も給食も取れずにバタバタのうちにスタート。でもなぜか PB 更新できました。冷や汗たたらの思い出です、ということで、さっきほどのコメントもそうだったんですけど、意外とめちゃめちゃ焦ってたら PB 更新できたっていうのは何ですかね。不思議ですよね。緊張する間がないからかな、それとも心拍がすでに上がってるからウォームアップになってるとかですかね。なんか予想外のことがあった方が頭がリフレッシュできるとか、すごい不思議です。なんかあるのかもしれないですね。さて移動に関する困りごと、最後はですね大会後です。コメントご紹介します。フルマラソンの大会で車1台につき1000円で駐車場の申し込みができたため、当日は車で会場に行きました。フルマラソンを走り終え、ボロボロのくたびれた雑巾のような状態で運転席に乗り込み、自宅へ向けて出発しました。しかし運転の途中で足がつり、あわやという場面になりました。それ以来フルマラソンへの交通手段は車はやめて公共交通機関を使うようになりました、ということで、運転してて足つっちゃったって、それは本当に大変ですね。でも地方の大会とかトレランの大会だともう車じゃないと結構厳しい大会もあるので難しいところですね。あとは自動運転、それがもっと発達することを願うばかりというか、我が家の車はですね、広い意味での自動運転がついているのでかなり楽だそうです。まあ、きっとね今後いろんな車に広がっていくでしょうから、まあ、あのハンドル持っとかなきゃいけないとかね、ちょっとペダルに足置いとかなきゃいけないみたいなのはあるかもしれないですけども、ちょっとでもアシストしてくれるとかなり違ってくると思うので、もしかするとこれからの車選びの検討材料の一つに入るかもしれないですね。マラソン後体ボロボロで、でも車で帰んなきゃいけないみたいな時にちょっとアシストしてくれる機能があったら、ちょっとそれ選択肢に入っちゃうみたいな、あるかもしれないです。ということで、お手洗いと移動について困ったことをご紹介していきましたけれども、続いては忘れ物、落とし物に関してです。まずは前日のトラブルご紹介します。大会前日夜にホテルで当日使うウェアなどの最終確認をしていたら、短パンを忘れたことに気づきました。すでに20時を超えていてスポーツショップは閉まっていたので焦りましたが、メイン会場でスポーツショップが出店していて当日朝から空いていたのでスタート前に買ってなんとか間に合いました。地方遠征の時はすぐに家に戻れないから本当に助かりました、ということで、結構ね出店されてますよね。あのロンドンスポーツとか、なんかスポーツジュエンとか、こういうとこで買う人いるのかなとか思ったりするんですけど、いや忘れ物した人にとっては本当に渡りに船というか救いの神というか、私も何人か知り合いでそこで忘れ物を買っている人を見かけたことはありますし、まだこの方はウェアだったからすぐ買えるからよかったんですけど、私あの知り合いで中敷きを忘れたっていう人がいて、トレーラーの大会で綺麗にシューズを洗って中敷きと、まあ、本体と別々に乾かし、それを一緒にするのを忘れて靴だけを持ってきちゃったって。で靴下を余分に持ってきてたので靴下を確か二重履きして走ってみたけれども全然ダメだったそうです。いやでもそれは本当に悲劇ですよね。替えが効かないですからね。なので本当に忘れ物しないようにと思ってもしちゃうんですけど、携帯のメモ帳とかでね、とかリマインダーとかでつけれますから、いろいろ もうこんな些細なものでもみたいなのでもちゃんとリストを作ってこうそれをチェックしていくみたいなのをすれば忘れ物を減らせるかなっていうふうに思います。続いての忘れ物です。スタート直前に胸に絆創膏を貼るのを忘れていることに気づき、急遽膝に巻いていたテーピングをちぎって貼ったこと。その後最後まで剥がれずうまくいってよかったですってことで、よかったですね。大事ですからね、男性の絆創膏。私もと言いますか、先日台湾に行った時に主人と一緒に行ったんですけど、もともと個人で行こうと思って手配していたので主人も一緒にいたんですね。でせっかくなのでみたいな感じで主人の分もウェアとかをいただいたんですよ、バーミンさんから。だけどそのウェアがね、なぜかめっちゃでかいとかめっちゃちっちゃいとか結構極端だったんですよね。いろんなバージョンいただいたんですけど、で大会当日着なきゃいけないやつがやたらめったらパツパツだったんですよ。なんかカッティングもちょっとねおかしいというか、ゆったりしてる部分が全然ないんですよね。お腹の方とかもめちゃめちゃパンパンで、まあ私のお腹が出てただけかもしれないんですけど、で絆創膏忘れたってなって、で絆創膏なしで着てみたら、まあ明らかにこれは多分大惨事になろうだろうなみたいな感じだったんですよ。やばいと思って、大会の前日夜ですね、とりあえずドラッグストア行こうって言って、まあ、台湾は日本のドラッグストアとかもたくさんありますし、日本のようなドラッグストアもたくさんあるので、とりあえず外に出かけてドラッグストアに行ったら松本清がありまして、で松本清、しかも駅中の松本清だったんで、まあなんか絆創膏なのかテーピングなのかなんかないかなと思ったら、まさかのまさかそれ専用の、その男性の胸に貼る専用のテープ、しかも日本製、もうゴリゴリ日本語しか書いてないやつがたまたまその店にあったんですよ。びっくりですよ、日本でもそれ見たことない、なんで台湾でって思ったんですけど、もうとりあえず売ってるからこれ買おうって言って急遽それを買って、当日は事なきを得たんですけど、めちゃくちゃラッキーでしたね。なんで日本で見たことない日本製の日本語のものがその台湾の駅中の松清にあったのかっていう、不思議ですけどね。もう値段はもはや覚えてないです。もうこれしかないと思って、もうそれだけ買ってもう一目散に帰ってきました。私普段から絆創膏をこうどっかに1枚2枚ちょろちょろって入れてたりするので、まあ絆創膏って入れ物、紙の入れ物が劣化するのも結構早いので、使おうと思った時にぐしゃぐしゃになってる時あるんですけど、命の1000円じゃないんですけど、たまにパンプスとかでもえげつない靴擦れしたりする時あるので、そういう時用にこういろんなところに絆創膏を入れてるので、そういう命の絆創膏っていうのも入れておくといいかもしれないですね。男性は別の用途ですけどね。さて続いてのコメントです。スタート前、着替えなど身支度を整え荷物を預け、いざスタート地点へ向かい、数百メートル歩いたところで補給のジェルを入れたウエストポーチをしていないことに気づき大慌て。スタート地点へ向かうものすごい数のランナーの中、一人逆走して荷物預かり所に行ってポーチを取り出し、再びスタートへ向かい、なんとか間に合いましたが結果は散々でした。スタート前は余裕を持たないとダメですね、というふうにいただきました。あんなにいろいろチェックしたのに忘れちゃうっていうのはありますね。ありますね、本当に。大会の運営上問題なければゼッケンとかにちょっと書いておくとかね、注意書きを、なんかこう自分の目につくところになんか注意書き書いておいて、何々を忘れないみたいな、あとなんとかよとか言って、もうジェルとかにね、なんとかよって書いたりとかね、もうとりあえずこう大会の時は判断力とかもう認識力がもう落ちるっていう前提のもとにこういろいろ準備をしないと、本当にテンパる時テンパっちゃうので、いやこんなこと書かなくてもとか、こんなことチェックしなくてもっていうことをちゃんとやっておいた方が余裕は生まれるかもしれないです。続いてはこんなコメントです。ご経験ある方も多いんじゃないでしょうか。足つり防止の漢方ジェルと塩分タルブレットを万全に準備して、補給食と一緒にザックのポケットに入れ走り始めました。計画的に何キロではどのジェル、何キロでは塩分エネルギー切れと足つり防止用のジェルを飲むなどの計画を立てて走っていたのですが、それでも28キロくらいから足がつる予兆があり、予定より早いけれども2袋目の足つり防止ジェルを取ろうと思ったらない、どこかで他のジェルを取った時に落としてしまったようです。頼みの綱を失って精神的にかなりショックでした。その後本格的に足がつり、両足全体つってこれは完走できないかもと諦めかけましたが、なんとかゴール、沿道の方の声援がなければゴールできなかったと思います。反省としてジェル類は一箇所にまとめて入れるのではなく、たくさんのポケットを利用して入れるべきだなと実践してみようと思います、というふうにいただきました。他の方もですね、 ジェルをフリップベルトに入れて準備万端だったが、焦りすぎて無理やり取ったら1つ取るはずが3つ道路に落ちてしまい、後半はエネルギー切れになってしまったことですということで、ジェルを落としてしまうこと本当に多いんですよ。本当に多い。私プロギングをレースプロギングをやってて、本当にその場でジェルの露店ができるんじゃないかっていうぐらい新品のジェルをものすごい拾います。しかも高いモルテンとかも落ちてたりするのですごいもったいないなと思いながら拾います。でコメントにもあったんですけども、やっぱり分散させて入れるっていうのが一つのリスクヘッジでして、もう補給するのも走りながらっていう方はできるだけ別々のところにジェルを入れる。そしてフルマラソンだったらまだ把握できると思うんですけども、ウルトラとかになるとどれぐらいジェル持っててどれぐらい消費したかわからなくなってくるので、もう全部番号を振っておく。例えば5個持っていてっていうのであれば、その5分の1、5分の2、5分の3、5分の4みたいな感じで番号を振っておくと在庫状況が分かりやすくって、しかもその順番でしか取っちゃダメっていうふうに決めておくと、あれなんかどういう順番で飲もうと思ってたのかなみたいな風になるので、番号を振っておくっていうのもおすすめです。あとはもういついつ飲むとかいうふうに書いておくとかで、あとはジェルの取るタイミングですね。もちろんいつ取っていただいてもいいものなんですけれども、無理して一生懸命走ってる時にジェルを補給しようとするとやっぱり落としたりとか全部の量飲めなかったりもするので、もうジェルを取る時間のロスはもう仕方ないと諦めて、もう落ち着いて、例えば給水所のゴミ箱がある前で落ち着いてゆっくりジェルを取るとか。ただジェルと水を一緒に取ると胃に負担がかかるのであんまりおすすめではないんですけれども、なのでここの給水所では水は取らないっていうふうに大丈夫ってなった時に、あ、じゃあ代わりにここでジェル取ろうって言ってそこでジェル取って、もその場でゴミ箱に捨てて次に行くとか。あとは坂道ですね。結構な長さ、結構な角度の坂道があった時にもう無理して頑張って登る必要全くないので、そこを利用してゆっくりジェルを取る時間にしようとかですね。記録狙ってる方はもちろん1分1秒争うんですけれども、水分を取ったりジェルを取ったりするところまでむちゃくちゃシビアにこうタイム狙いに行かなくてもいいんじゃないかなって個人的には思います。本当に私自身サブ 3.5 とかでもその坂道の時にちょっと歩きながらジェル取ったりとか、給水所の時にちょっと立ち止まって一回ポッケの中全部こうゴミをねさらえてっていうか、全部ポッケの中のゴミ出してきれいにしてとか、そっちの方がなんか精神的に落ち着く気がして、まあ、それは人によってまちまちかもしれないんですけれども、まあ、ジェルもねこのタイミングで取らなきゃいけない、なんか何時間何十分過ぎたら取らなきゃいけないみたいなのあるとは思うんですが、その前後だったら別に全然問題ないので、いつのタイミングだったらご自身が取りやすいかとか、そういうのを見極めながらこう取っていっていただくと落とし物は少しでも減るんじゃないかなと思います。本当にジェル落としてる方は本当に多いので気をつけていただくのと、1個ぐらいは余分に持っておく。余分に持っておいて、まあ使わなかったら本当にダメになりそうな人にあげるとか、まあ、また次も使おうとかねできますから、ちょっと余分に持っておくっていうのもおすすめです。ということで皆さんの大会中に困ったことをご紹介していきました。トイレ、移動、そして忘れ物、落とし物だけでこんなにたくさんです。これまで大会に出たことない方はもうわーって思っちゃうかもしれないですけどね、今日知ったっていうこの事実だけでももうかなりプラスですから、ぜひぜひご自身が大会に出られる時を参考にしてみてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でお伝えしてまいりますが、前回のランニング中に聞くものの回に対していくつかお便りいただいておりますのでご紹介します。前回のランニングチャンネル、ランニング中に聞くもので紹介された Spotify のプレイリストマイルストーンサウンドライブラリーを早速聞いてみました。程よくいいです。ハマってます。私にとって30キロ走や LSD をするときにもってこいという感じです。 このプレイリストはジャズやソウルが中心のようですが、私はこれらのジャンルに詳しくありません。でも洋楽のヒップホップをよく聞いていたので、あ、この曲はあの曲のサンプリングだなというような楽しみ方をしています。紹介してくださった方ありがとうございました。100 miles 100 times と交互に聞いていますというふうにいただきました。ありがとうございます。なかなかこう音声コンテンツを紹介する音声コンテンツがないので、前回のトピックは、まあ、おそらくこのランちゃんを聞いてらっしゃる方は音声コンテンツに馴染みがあって、聞くことに対して全然抵抗感がない方々ばっかりだと思うので、なかなか役に立ったんじゃなかろうかというふうに思っております。もう別に何回聞かれようか聞かれまいが、このポッドキャストはもう本当に収益も何もないので関係ないので、皆さんがこう走ってる時にどれだけ快適に走れるかとか、どんだけノンストレスで走れるかっていうことの方が大事なので、もう聞くものは別にランニングチャンネルでなくても、他にいい番組とか皆さんに合う番組があればそれをどんどん聞いていただいてっていうの、それをこう知るきっかけになったら嬉しいなというふうに思って、あえてそのコンペキターを紹介する回をやったという次第です。まあ、コンペキターと言えばいいのかどうかも分かんないですけどね。続いてのお便りご紹介します。ランニング中に聞くものに関連して、私は iPod Touch でランニングチャンネルや音楽を聞いています。最近電池持ちが悪くなってきたので代わりを検討したのですが、今ってデジタルオーディオプレイヤーの選択肢がほとんどないのですね。上田さんもラジオの選択肢がないとおっしゃっていましたが、どちらもスマホに食われてしまったようです。 Bluetooth に対応してラジオと音楽が聴けるランナー向けのデジタルオーディオプレイヤーをどこか作ってくれないものでしょうか、ということで、そうなんですね、もうスマホが全部取って変わってるそうですよね。ラジオもだからラジコとかありますし、それこそまあポッドキャストもありますし、別に本来のこのラジオの電波を受ける必要がないですからね。でもスマホ以外で楽しんでらっしゃる方からすると、本当に選択肢ないんですよ。まあ、ないわけじゃないんですけど、なんかすっごい安いやつかすっごい高いやつか、どっちかなんですよね、ラジオの場合は。なんか程よいやつが全然なくって、もともとの予算は3000円台ぐらいで、まあ、それなりに質のいいラジオが手に入ればいいなと思ってたのが、結局5000円台。ラジオに5000円って結構私としてのイメージとして高いんですよ。けどちょうどいいものがなくって、まあ、もうそれ買っちゃいましたけど、いつでもカバンに入れてます。
さて続いてのお便りです。最近ライブランを聞き始めました。早朝ランしかしないので、上田さんのセッションを聞いて走ることはなく、そもそも会社に出勤する日は6時過ぎには家を出なければいけない都合上、5時半のセッションが始まる前に走り終えるので、贅沢ですが、もう30分くらい早く始まるセッションがあるといいなと思う次第です。
というふうにいただきました。フィードバックを上げておきます。ただライブランはですね、結構トレーナー側準備が必要でして、実際にセッションが始まる10分前から放送がスタートするんですけれども、セッションがスタートする30分前には、最低30分前には、もう準備を終えておかないといけなくって、例えば運営側に連絡をしたりしなきゃいけないので、私自身はライブランのセッションがあるときは、1時間半前ぐらいには、もう何らかの形で準備していることが多いです。セッションの中で、キリのいい距離とか、キリのいい回数の方をご紹介したりとかするんですけれども、そういう方々の記録を調べたりとか、下調べはまあまああるので、5時のセッションだと何時に起きないといけないのかなって感じですね。でもフィードバックとして挙げておきます。続いてのお便りです。ランニング中に聞くものの回、ランちゃんリスナーのおすすめのものを知ることができてすごく参考になりました。あれから古典ラジオにどっぷりハマっています。面白い。前にレイさんが古典落語を聞いていると話していたと思ったら、もしかしたら古典ラジオだったのかと思いましたが、どうでしょうか。もしそうだったとしたらずっと勘違いしてましたということなんですが、古典落語というふうに私は言っておりました。古典落語も聞きますし、古典ラジオも聞きます。そして今はオーディブルをよく聞いています。古典ラジオももちろん面白いんですけど、古典落語もやっぱり面白いです。もう何万回とかされてる演目なのに、やっぱりいつ聞いても面白いんですね。そしてやっぱり名人って呼ばれる方のお話は本当に面白くて、なんでこんな風に面白く聞こえるんだろうって考えながら走るのもまた面白いですし、落語だと何て言うんですかね、動画じゃなくても全然楽しめるというか、音声コンテンツとして楽しめるので、まあそれはちゃんと見に行った方が面白いのはそうなんですけれども、一人でやっておられるので、
聞くのにちょうどいいんですよね。あと登場人物も適度に少ない、まあ、一人でやる演目なので、なので頭が結構ついていきやすいんですよね。例えばラジオドラマとかでたくさん人が出てくるとか言ってもう頭ついていけないですしね。古典ラジオも古典落語もおすすめです。さあ続いてのお便りなんですけれども、便利グッズご紹介いただいた方です。先日100均のメガネストッパーを紹介したものです。早速他のリスナーさんにご購入いただき、しかも大変満足していただけたようで、一度の投稿で2回ニヤランすることができました。一気に寒い季節を迎えましたが、体調管理には気をつけながら、この冬も皆さんと共に楽しいランニング生活を送りたいと思います。レイさんも年をごとにお忙しくなられているように感じますので、どうぞご自愛ください。これからも毎週土曜日の朝を楽しみにしております、ということで、こういうふうにまたねお便り返しみたいなのをいただくと、またこちらも聞いてらっしゃる方も2倍楽しい嬉しいためになるということで、投稿いただきありがとうございました。本当に100均の商品は入れ替わりが激しいので、しかも当たりの商品もあればやっぱり外れの商品もあるじゃないですか。やっぱり100均で買うんじゃなかったみたいな時もたまにあるので、100均のね商品で100円でね、こんなに物価とかなんかインフレとか言ってるのに100円で手に入るって素晴らしいと思います。続いては以前いただいた投稿コメントなどに対する追加のお便りです。以前の放送で須磨から明石まで国道2号線を走られた際、すれ違うランナーが軽く手を挙げて挨拶してくれたけど、これってローカルルールですか、という投稿がありましたが、僕も気になっていました。というのも須磨まではたまにしか行きませんが、垂水から明石が僕のホームコースでして、ランニングを始めてから全員ではないのですが、たくさんの方が手を挙げて挨拶してくれますので、僕も手を挙げるようになりました。女性で挨拶される方は会釈くらいはありますが、手を挙げられる方はお会いしたことはないです。祖母の家が東京のため、石神井川沿いをランニングしていて、当たり前のように手を挙げたら本当に全て無視されました。都会の人は冷たいなと思いながら、もしかしたら神戸が特殊なのかもしれないと考え始めました。ぜひご存知の方教えていただきたいです。ただ茅ヶ崎から鎌倉まで今年の1月に走ったのですが、何人かの方が手を挙げて挨拶してくれました。江ノ島を淡路島と思えば、北側は山だし似たような地形だしなとも思いました。すれ違う時に一瞬笑顔になり、手を挙げて挨拶することは気持ちが良いので、今後も続けていきたいと思います、というふうにいただきました。やっぱり神戸のローカルルールなんですかね。もしくは海沿いのローカルルールなのかもしれないです。こうシチュエーションを思い浮かべると、前海だし横国道だしすぐ山だし、なんかこう他に目線をやるところがないんですよね。だからこう挨拶しない方が逆に気まずいみたいな雰囲気が海沿いにはあるのかもしれないです。そしていつも私湘南とか逗子とか葉山とか鎌倉の方に怒られそうだって思いながら、やっぱ神戸と似てるところをすごい感じるんですよね。全然その湘南の方がおしゃれですけどね、そっちの方がおしゃれですけれども、なんか似たところを感じるんですよね。うちもローカルルールあるよっていう方、ぜひぜひ教えてください。続いてのお便りです。レイさんこんにちは。174回の今週のリスナーさんで、四国のてっぺん三欠マラソンの写真で T シャツの背中に三欠と縦書き明朝体で書かれているのは公式の T シャツなのかと気にされていましたが、公式参加賞 T シャツです。私は自分ではこんなの着れないよと思いましたが、スタートで着ている人を見るとなかなか面白いなと写真を撮らせてもらいました。結局私の T シャツはまだビニール袋から出してませんけど、ということで、公式 T シャツだったんですね。いや、お写真拝見した時に2人ぐらいの方が着てらっしゃったんですよ。で、本当に背中に明朝体で、もうフォントの大きさどれぐらいですかね、もうなんか普通のワードとかでは見たことない大きさですよ。どれぐらいだろう、バレーボールぐらいの大きさが一つあるかもしれないです。で、縦書きに三欠って書いてあって、確かに普段じゃ絶対に着れないですね。逆に言えば本当に大会の時しか着れないかもしれない。皆さんのお住まいの地域にもね、新品だったら衣料品を受け付けるみたいなドネーションボックスとか集めてらっしゃる団体とかあるかもしれませんので、もし着てない状態だったらぜひ寄付もお考えください。でもね、東南アジアとかに送られてね、東南アジアの子供たちが三欠って書いた T シャツ着てるのをまた見たら、それはそれでね、なんかすごい感慨深いものがありますけどね。なかなか大胆な T シャツだなと思いました。さて続いてのお便りご紹介します。いつも楽しく聞いております。 先日遠足の時のおやつは配給でしたとおっしゃっていましたが、私が40年前に住んでた福岡も同じでした。給食がない代わりにおやつが配られます。決まって入っていたのはサクマドロップで、子供の頃発火が苦手だった私はいつも白いドロップだけが残っていた思い出があります。今あまりドロップやら飴の類は食べませんが、あのサクマドロップまだあるのかな。今度スーパーで探してみたいと思います、ということで、サクマドロップ売ってると思います。しかも時々見かけるのがホタルの墓の絵のやつ、もうそれはちょっと切なくなるからやめてくれと思うんですけど、あと古風な昔ながらのカンカンもあると思います。あ、でも配給制のところが他にもあって安心しました。なんか遠足といえばね、なんかおやつ交換したりとかいうのが一つの大きな楽しみだと思うんですけど、交換するものがないっていうね。同じお菓子の違う種類みたいなのしか交換できないんですよ。チェルシーのヨーグルト味とチェルシーのキャラメル味みたいな。私ヨーグルト味が好きでしたけどね。お便りありがとうございました。続いてのお便りもですね、以前のお便りに対するお便り返しです。レイさんこんにちは。土曜日の朝はランちゃん最新回を聞くのが楽しみすぎて、遠足の朝の小学生のごとく早く目が覚めてしまいます。ところで先日の回でマラソン大会の CM って珍しいという話題がありましたが、私の故郷静岡では日本平桜マラソンのテレビ CM が毎年放送されていました。小さい頃から流れていたと思います。テレビ局が事務局となっていたこともその要因かと思いますが、そんなこともあり CM 珍しいというのは意外でした。きっと静岡県民の方であれば風が走る心が走るという歌は知っているはず。 CM の話題を聞いて検索し廃止されたことを知ったのですが残念、ということで CM あるんですね。でもなくなってしまったっていうのは本当に残念ですね。まあ、静岡はね、静岡マラソンが復活しましたから、まあ、なくなる大会もあれば復活する大会もあるということで、でもご紹介いただきありがとうございました。私は少なくとも見たことがなかったので、でも小さい頃からされてたっていうのが いいことというか、その結局人の記憶に残って、その子供の頃見てた時は何にも関心がなかったかもしれないけれども、大人になって走り始めて、ああなんか子供の頃 CM やってたあれかみたいな風になると、それこそ感慨深いですもんね。なんか CM の効果がそこでやっと発揮されるっていう感じじゃないですか。いろんな教えていただきありがとうございます。続いてはまたまた高校ワイダーです。レイさんこんにちは。いつも日曜日の朝ランで聞いているのですが、先週の放送は土曜日に出身地である神戸へ向かう電車の中で聞いていました。というのも千葉在住の高校以来の友人が神戸に来るというので、現在香川県に住む私もそれに合わせて会いに行くことになっていたのです。32年ぶりに母校まで行こうと約束していたので、放送の中でその母校の話題が出たことにはびっくり、なんという偶然と思い、早速友人にも映画のことと同時にランニングチャンネルのことも話しておきました。初めて近くで見た現在の校舎はまさに映画の舞台にふさわしい佇まいで誇らしかったです。ちなみに今回の旅の新米は山陽そばでしたということで、垂水駅の山陽そばですかね。まさに32年ぶりにその高校に行こうっていう日に、私がこの話題を高校の話題をしていたっていうことで、何かあったのかもしれないですね。しかも他の卒業生の方からお便りをいただいていたので、何かこう卒業生の見えないつながりがあったのかもしれないです。映画の話は本当に風の便りで聞いただけなんで、ちょっと私今気になってるのは、それがジャニーズ案件じゃないかどうかっていうのがちょっと気になってます。なんかね、ジャニーズ出身の方が主演とかだとね、多分今制作難しいと思うので、ただ映画化されるっていう、なんか主人公が誰かと誰っていうのが書いてあったんですけど、ちゃんと見てなかったんで、続報を待ちたいと思います。どこで得られるのかわかんないですけど、ちょっと続報を待ちたいと思います。このような形でですね、この番組では皆さんからのお便りも大募集しております。最近お便りのコーナーをお読みしていて、すごく感じるのは、本当にこう皆さんの他の方の投稿に対するフィードバックとか、他の方のお便りに対するお返事とか、一回のやり取りだけで終わらないことが結構最近多くなってきて、あと個人的に気になってること、私が個人的に気になってることとかも、いやうちの地域はこうですよとか、うちの地域でもこうですよみたいなのがあって、自分でなんかこれってどういうことなんだろうなってモヤモヤしてたことがこうすっきり晴れた時、それはもしかしたら皆さんがこうこの番組を聞くまでこれってどうなのかな、ああなのかな、ランニングに対して思っていたちょっとモヤっとしたものが、この番組聞いていただいて晴れた時の気持ちと同じなのかもしれないんですけど、なんかランちゃん効果をすごい実感しております。私自身、いや皆さんの番組だなと思って、 ただ喋ってるの私なだけであって、もう本当にこの番組作ってらっしゃるの皆さんなんで、まあ、だからこそ最初からこのポッドキャストのタイトルに自分の名前を入れなかったっていうのは、その辺の要因といいますか、自分の名前が冠じゃないなと思ったんですよね。いやだからそういう風にして本当に良かったなっていうか、自分の名前冠にしても続けていける自信は全くなかったんですけど、でも本当に日本全国、世界で、海外でも聞いてらっしゃる方いらっしゃるので、皆さんとこの番組上で交流できて、そして相手が誰だかお互い分かってはいないですし、私も下手したら分かってないこともあるんですけれども、なんとなくつながっているっていうのが距離感としてたまらなく心地いいように私はすごく感じていて、ランニングそのものの立ち位置もそんな感じがするので、こうとっても良い熟成具合だなと思っています。なんか自画自賛しすぎですけどね。いやでも本当になんかお返事いただけたりとか、投稿した方に対するお礼をいただいたりとか、あ、なんか循環してるなって思います。このお便りのコーナーはですね、ランナーズボイスのコメントを頂戴する Google フォームの一番下にいつもつけております。お便りのコーナーだけ書いていただいても全く問題ございません。こんな大会出ましたとか、番組で紹介されていたこれに対してこんな意見もありますとか、投稿し忘れちゃいましたみたいなことでも何でも結構です。お寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ランナーズボイス大会で困ったこといかがでしたでしょうか。まあ、ある程度皆さんも、あ、こういうことで困ってる人多いんじゃないかなみたいな想像はついたかとは思うんですけれども、やっぱり皆さんいろいろありますよね。それはもう大規模大会になったら1万人2万人3万人ってランナーが集まりますから、トラブルの1つや2つや3つや100や1000やたくさんあるかと思いますけれども、なかなか実際に困ったこととか、特にトイレのこととか、なかなかこうシェアする機会がないですし、あまりねお腹事情とかも言えないじゃないですか。で、まあ聞かれもしないというか、気になることだけれどもなかなかオープンにできないことなので、まああのあえて今回はそのまま素直にご紹介してまいりました。今回はコメントが多かったものっていうことでカテゴリーがかなりはっきりしてたんですけれども、次お伝えする後編もですね、かなり多岐にわたっていろいろ困ったこと出てきますので、楽しみにしておいてくださいっていう表現は正しいかどうかわからないんですけれども、お役立ていただけると幸いです。さて、前回お伝えしました、お知らせでお伝えしました10月21日日曜日の芝公園でのプロギング、まだエントリー募集しております。富士山マラソンの思想イベントも引き続き参加者の方募集中です。そしてガーミンランの方もエントリー受け付けております。あと次の回でもう一つ告知ができそう、まあ多分ほぼ確実に告知できると思うので、また告知させていただきます。おかげさまで仕事もランニング関係も大変忙しくさせていただいておりますので、意識的に休息を取らないと本当にずっと何かしている状態なので、私自身そのランニングを本格的に始めたのが、まあ、初フルマラソンが34歳だったの で、 でそこから35、6歳でチーム R2 になったので、まあ、30代半ばからこういう活動を始めて、30代の頃はまあまあ無理しても大丈夫だったんですけども、40代はねもう無理しちゃいけないですね。本当に無理しちゃいけないやっぱり余裕を持った行動をしないと、もう後で本当に大変なことになるので、皆さんにもご心配をおかけしているんですけれども、この番組が毎週放送できるようにちゃんと管理しておりますのでご安心ください。ということで、ランニングチャンネル第175回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。